コリント人への第一の手紙第9章23節から25節御霊の実その9自制。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのが一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
現在御霊の実に登場する9つの良い性質を一つずつ解説しています。今日が9番目最後の良い性質です。それは自制ですね。この自制というのは自分を制御するという意味ですね。コントロールするということです。英語訳の多くもセルフコントロールと訳しています。同じ意味ですね。自分の欲望や感情、さらにそこから出てくる行動をうまく制御する、コントロールする、暴走しないようにする、これが自制の力です。今回も聖書が教える自制について教えていただくとともに、そこから大きな励ましをいただきたいと思います。まず聖書は自制ってどんなものか、どういうふうに説明しているのかを見ていきたいと思います。特に3つの場面で自制の力が求められています。1つ目はしてはならないことをしないということです。犯罪行為、ルール違反、マナー違反、ハラスメント行為など、自分や他の人を傷つけたり、その尊厳をないがしろにしたりする、そういったしてはならない行為をしないように抑える力ですね。私たちの心の中には様々な欲求があります。そして、その欲求の中にはそれをストレートに表に表し行動に表してしまうとまずいものもあるわけです。生まれたばかりの赤ちゃんは欲求というものを素直に表現します。食べたい時に食べる、出したい時に出す、泣きたい時に泣く、寝たい時に寝るわけです。赤ちゃんはそれでいいのです。しかし大きくなるに従ってだんだんと子供は欲求を我慢したり、あるいは先送りにして、その時は待ったりするっていうことを学び始めます。なぜならば、みんながやりたいことをやりたいように行う制限のない世界というのは、一見自由なように思えますが、実はみんなが不自由で、かえって制限だらけになってしまうからです。それは 無政府状態になった国や地域の人たちがどういう生活をしているのか、それを見れば一目瞭然です。遊びたいから働かない。欲しいものは他人から取り上げてでも手に入れる。相手に怒りを感じたら素直にそれをぶつけてこの世から抹殺する。そんな世界というのは、いつ自分の持ち物を奪われるかわからない世界です。いつ暴力を受けたり殺されたりするか、危害を加えられるかわからない世界です。そういう世界、そういう社会は不自由です。昔、ユダヤ人に神様が与えた生活の指針であるモーセの律法には、たくさんの禁止命令がありました。律法学者によりますと、モーセの律法は全部でですね、613の命令があるんだそうです。そのうち365個が何々するなという禁止命令だそうです。しかし、そういった禁止命令というのは、ユダヤ人を縛りつけて不幸にするための教えではありません。 イスラエルの国がみんな幸せに暮らせる社会であるために神様がお与えになった命令なんです。イエス様はモーセの律法は二つの命令に要約されるとおっしゃいました。一つは神様を全身全霊で愛すること、もう一つはあなたの隣人を自分自身のように愛するようにという、この二つの命令に613の命令は要約されるということです。禁止命令もそうなんだということです。神様を愛し、また人を愛するということをこのさまざまな禁止命令は目標にしているわけです。モーセの律法はイエス様が十字架にかかって血を流された時に完成して、今はもう廃棄されています。そしてその代わりに新約聖書を通して新しいさまざまな命令が私たちクリスチャンに与えられています。これをキリストの律法、そのように第一コリントやガラテヤ書は読んでいます。このキリストの律法も愛を基本にしているんだということを聖書は教えています。ヨハネ13-34、ヨハネ13-34、イエス様の言葉です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うこと、これが神様のさまざまな命令の目標、目的だということです。私たちみんなが幸せになるために、神様は私たちが自制心を働かせて、時に自分の欲望や感情を抑え込んで、神様が喜ばれない行いをストップさせるように求めています。それはみんなが幸せになるためです。それが自制の力です。というわけで、一つ目はしてはならないことをしない力、これが自制の力です。二つ目はしなければならないことをする力です。しなければならないことを行う力。モーセの律法全体が613の命令で、そのうち365個が禁止命令だということは、残りの248個は何々しなさいという積極的な命令だということです。新約聖書が教えるキリストの律法にもたくさんの何々しなさいという積極的命令があります。私たちの社会は禁止命令だけで成り立っているわけではありません。何々しなければならないという義務もたくさん存在しています。例えば日本国憲法には国民の三大義務が挙げられています。勤労の義務、納税の義務、そして子どもに教育を受けさせる義務ですね。今回皆さんと一緒に購読した聖書箇所にはアスリートの例えが載っています。まもなく東京オリンピックが多分開幕することに、このままだとなりそうですけれども、大会に参加するアスリートたちはみんな金メダルを目指しています。そしてそのために何年間も厳しい訓練を自分自身に課してきたことでしょう。しかしそういったしなければならないこと、アスリートにとってはさまざまな食事制限であったり筋トレであったり、その他のトレーニングですよね。そういったしなければならないことは多くの場合何らかの犠牲が伴います。体力が消耗してしんどいとか、めんどくさいとか、経済的な負担が生じるとか、時間が削られるとか、そういった犠牲です。するとやりたくないという感情が私たちの心の中に生じます。最近太りすぎだから運動しなければならないと分かっていても、間食は控えなければならないと 分かっていても今日はちょっと疲れたから、ダイエットはまた明日からなどと思ってしまうのが私たちです。しなければならないことをやりたくないのには本人にとっては最もな理由があります。ダイエットしなきゃいけないのにね、明日からって先延ばしにする人は、その人にとっては最もな理由があるんです。人が何と言おうと。しかしそれでも私たちはそのやりたくないという感情を抑え込んで、しなければならないことを行うことが求められているのです。そのようにしたくないという思いを抑え込む力、そしてしなければならないことを行わせる力が、聖書が言う自制というものです。セルフコントロールの力です。というわけで、自制の二つ目は、しなければならないことをする力。そして三つ目は、してもいいこと。してもいいことなんだけど、やりすぎないようにコントロールする力です。してもいいことをやりすぎないようにする力。聖書には積極的命令と禁止命令がたくさん書かれておりますが、実は多くの行動については、神様は私たちの自由意志に任せていらっしゃいます。よく言いますが、私が今日の服装を選んだのは神様にこれを着ろというふうに命じられたからでもありませんし、まして聖書の中にね、礼拝に行く時にはこういう服装で行きなさいということが書かれているからでもありません。朝食にしてもこの会場に来るのにどういうルートを取ってこの場所に来るかということについても、別に神様は私に対して何かの命令を与えていらっしゃるわけではありません。もちろんこの社会のエチケットに反しない服装をするとか、例えば日本で真っ裸で外を出歩くのはこれはルール違反、マナー違反ですよね。まあ、どこかそういう裸族の社会であれば問題ないかもしれませんが、日本ではそれはやはり問題がある格好ですから、まあそういうのはしないとか、自分の健康を損ねない食べ物を食べるようにしようとか、作ってくれた家族に感謝しながら食べようとか、交通ルールを守ろうとかいう大枠のルールやマナーには従いますけれども、細かい点においてどう行動するかは神様は私の自由意志に任せておられます。ただそういう基本的には問題のない行動であったとしても、やりすぎると自分や他人や社会にとって毒になることがあります。例えば聖書は食事やアルコールの摂取そのものを禁じてはいません。しかしやっぱり食べ過ぎたり飲み過ぎたりする暴飲暴食は良くないこととして戒められているわけです。体に悪いからです。テレビやネットやゲームの利用自体は聖書は禁じていません。聖書が書かれた時代にはなかったからです。しかしそれらを過度に行う、もう一日何時間も何時間もずっとテレビやったりインターネット見たりゲームをやったりすると、やっぱり健康を害したり家族などとの触れ合いが減ってトラブルになったりすることになるでしょう。際限なくやりたいという欲求が私たちの中に起こってきたとしても、その欲求を抑えるのもまた自制の力、セルフコントロールの力です。やってもいいこと、しかしそれを過度にやりすぎないように上手にコントロールする力、これが自制の力、三つ目の内容です。では次に、神様が与えてくださるそういう自制の実を別の角度から見ていきたいと思います。一言で言うと、自制は解放であるということです。 自制とは解放のことだ。この御霊の実シリーズでは毎回言語であるギリシャ語の単語を紹介してきました。今回自制と訳されている言葉はギリシャ語でエングラテアという言葉です。エングラテア、この言葉には支配するという意味があります。自分自身を支配することが自制なんです。自分自身の支配者になる。支配者ってことは思うままにコントロールできるってことですよね。だから良くない感情や欲求が湧き起こってきてきたとしても出てくるなって言って命じて、それを抑え込むことができる、つまりセルフコントロールができるという意味になっていくわけです。もともとは支配するっていう意味です。前々回カインとアベルの物語についてメッセージの中で触れました。神様は弟アベルの捧げ物は受け入れたわけですが、お兄さんであるカインの捧げ物は拒否なさいました。それは意地悪でもエコひいきでもなくて、理由があってのことです。理由が2つあります。1つは、当時の礼拝の際には血の犠牲を捧げなければなりません。神様に近づくためには血が必要なんです。今私たちは血を捧げないですよね、礼拝の時に。なんでかっていうと、イエス様が動物の代わりに血を流してくださって、しかも動物犠牲と違って完全な犠牲なので、毎回毎回捧げる必要がなくなったわけです。でも私たちがこうやって神様と交わることができるのは、また神様に祈りを聞いていただくことができるようになったのは、イエス様が血を流されたという事実があるからです。神様に近づくには血が必要なんですね。で、カインとアベルの時代にはまだイエス様は血を流していらっしゃいません。なので動物を殺して血を流し、死んだのは動物なんですが、自分が罪人として罰を受けて死んだと神様に見なしていただく。それによって罪の罰が下らないように、そのままの状態で神様の前に出ていくことができるように、血の犠牲というものが礼拝の旅に必要だったわけです。カインとアベルはそれまでこの血の犠牲を捧げてきたはずです。弟のアベルはこの時も血の犠牲を捧げました。自分が飼っている家畜の中から選んでそれをほふって捧げたわけですね。カインも、彼はね、農夫でしたから、弟アベルから家畜を買い取って、そして、礼拝の時には捧げ物をしていたはずなんです。ところがこの度は手を抜きまして穀物を捧げたようですね。血の犠牲じゃないので、穀物が悪いわけではなくて、穀物を捧げるとしてもやっぱり血の犠牲というのは必要なんです。だから神様はダメだよと、血の犠牲がないからダメだよとおっしゃったというのが理由の一つ。もう一つは捧げる態度です。アベルは、弟は所有している家畜の中で最も良いものを捧げました。わざわざそれが書いてあるということは、カインはそうじゃなかったということです。自分が収穫した収穫物の中で捧げても惜しくないもの、二級品三級品を神様に捧げた。というわけで2つの理由で神様はそれはダメですと受け入れてくださらなかったということなんですね。ところがカインはアベルに嫉妬をしました。弟ばっかりずるいというわけです。それに気づかれた神様はカインに次のようにおっしゃいました。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、これはコントロールしようとするっていう意味です。罪はあなたを恋したうが、 あなたはそれを治めなければならない。そう神様はおっしゃったんです。ここで神様がおっしゃっているのは、神様はアベルを贔屓したんじゃなくて、カインが間違った方法、つまり犠牲の内容や捧げる態度が間違っていたために拒否しただけだから、正しいやり方をやり直せばいつでも受け入れられるよっていうことです。そして今罪の思いがあなたをコントロールして、あなたの嫉妬心を用いて弟を殺害しようとさせている。だけどあなたはその罪の思いをコントロールして抑え込んで、間違った行動に出ないようにしなければならない。ところがカインは自分の嫉妬心をコントロールすることができず、むしろ嫉妬心にコントロールされて、何の落ち度もない弟アベルを殺してしまいました。カインは自制心を働かせることができなかったわけです。エングラテアというこのギリシャ語には支配するという意味があります。私たちは自分自身の心を支配する、コントロールできるものにならなければならないということです。もう一つ実は意味があります。エングラテアには支配するの他に、自由にする、自由を与えるという意味があるんです。支配すると自由にするって、なんか真逆のような気がしますね。でも実はこの2つはね、この2つの意味は通じてるんです。同じことを表しているんです。この言葉のイメージとしては、過酷な敵が支配して住民を圧迫していた町があると。敵がかつてね、攻め取って、そのためにそこの住民が敵によって、敵の王様によって支配されてひどい目に遭っている。そこに新しい王様、味方である王様が攻めてきて、その町を取り返した。つまり支配者が変わったわけです。新しい王様はそこの町の住民に対して非常に慈しみ深い王様で、それまで圧迫されていたその住民は新しい王様によって自由が与えられた、抑圧から解放された。これがこのエングラティアっていう言葉が持っているイメージなんです。だから支配するっていうことと自由にするっていうことは実は同じことなんですね。かつてイスラエルの民はそれを経験しました。彼らはエジプトで長い間奴隷状態にありましたね。もう休みも与えられない状況の中で一年中過酷な労役を課されていたわけです。しかしそんな彼らを神様は解放してくださいましたね。エジプトから脱出させてくださいました。さまざまな奇跡を神様は起こして、エジプトの王様の支配から彼らを救い出してくださったわけです。荒野に脱出させてくださいました。その時与えられたのがモーセの律法です。その613の命令の4番目、これが安息日規定です。安息日を覚えて、これを聖なる日としなさい。聖なる日とするっていうのは具体的にどういうことか、それも聖書に書かれています。安息日っていうのは土曜日のことですね。まあ、正確に言うと金曜日の日没から土曜日の日没までです。この日は仕事をしないで休む、これが安息日を聖なるものとするっていうことです。具体的な内容です。仕事をしないで休みなさい、神様はおっしゃいました。自分が休むだけではなく、家族や奴隷や家畜も休ませなければなりません。だからその日は一家の主婦は料理をしないんです。前の日にもう作り置いていたものをその日は食べるということですね。一般的には安息日というのはユダヤ人の礼拝の日だと思われています。 皆さんそういう話聞いたことあります？安息日っていうのはユダヤ教徒が礼拝する日だ。実はそうじゃないんです。まあ、確かに今ユダヤの人たちは安息日に街道で礼拝捧げてますよ。でもこの習慣っていうのは神殿がバビロンによって破壊された後、礼拝する場所がなくなったので、捕らえられた先、散らされた先で街道を作って、みんなでそこで集まって神様に祈りを捧げたり律法を学んだりした、それから起こった習慣なんです。もともと安息日は礼拝する日じゃなかったんです。公の礼拝は年に3回だけです。で、安息日っていうのは休む日なんですよ。休む日、なんで休むことが命ぜられているのかということなんですが、安息日というのはあることを記念するために神様が与えてくださったものです。それは出エジプトの出来事なんです。それまでイスラエルの民は休みなく働かされていた奴隷状態だったわけです。しかし神様が解放してくださって、エジプト王のその圧政から脱出させてくださった、解放していただいたわけです。一斉に休みを取ることによって自分たちはもはや奴隷ではない、ユダヤ人はもはや奴隷状態から解放していただいたのだ、新しい王である神様のもとで自分たちは自由を獲得したのだ、これを安息日は表しているんです。ですからユダヤ人にとって安息日というのは喜びの記念日なんですね。自分たちを神様が解放してくださった、自分たちはもうあの圧政から解放されたのだ、そのことを毎回毎回確認しているわけです。昔私たちの救われた母教会でベテル聖剣という聖書の学びを受講しました。私も受講しましたし、家内も受講しました。このベテル聖剣というのは2年間にわたって聖書を勉強するコースなんですね。旧約が20課、新約聖書が20課、合計40課です。まあ、テストなんかもね、途中で挟んだりします。で、その2年間のコースの初日に学んだこと、その一つが、人間には限られた自由しか与えられていないっていうものです。人間には限られた自由しか与えられていないんだっていうことを学びました。言ってみれば人間はいつも何かの奴隷、何かのしもべなんだということです。もともとは神様のしもべとして私たち人間は創造されました。神様に従うものとして人間は創造されたのです。それを嫌って自分は自分のやりたいことをやりたいようにやるんだと。そういう自由を求めて神様に逆らったとしても、それでも今度はサタンの奴隷、罪の奴隷の状態になるんです。あのカインの物語を思い出してみましょう。カインは自分の中に湧き上がってきた嫉妬心と殺意をコントロールできませんでした。逆にコントロールされて弟殺しという恐ろしい罪を犯してしまったのです。自由に振る舞ったように思いますが、実は彼は不自由だったんです。使徒パウロもローマ人への手紙の中で言いました。自分はしたいと思う善を行うことができない。むしろしたくない悪を行ってしまう惨めな存在だ。あの使徒パウロでさえも、自分自身のことを振り返ると、そのように嘆かざるを得ない状態なんです。 しかしそんな私たち人間のために神様は御子イエス様をこの地上に送ってくださいました。パウロはそのように語っています。イエス様は私たちの身代わりとして神様からの罰を受けてくださった。そのために私たちはもはや罪のゆえに神様から罰を受けて滅ぼされることがなくなったんだ。これが聖書の教えです。そればかりか聖書の中に次のように言われています。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ってよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ローマ人への手紙8章の26節から27節の言葉です。聖霊なる神様が私たちの内側に住んでくださって、私たちのために父なる神様に取りなしをしてくださっている。この者のために神様こんな風に働いてください、こういう助けをこの者に与えてやってください、私たち自身はもう何を求めていいのかわからない、そういう状況になったとしても、それでも聖霊様は混乱せずに必要なものを父なる神様に私たちに代わって求めてくださるというのです。その結果神様の力によって私たちは以前はできなかった正しい生き方ができるようになっていくのです。もともと神様のしもべとして作られた私たちは罪によって神様から背を向けてしまいました。自由でいいやと思っているかもしれないけれど、実はその状態というのはサタンの奴隷、罪の奴隷の状態で、本当はしたくもない悪を行わざるを得なくなってしまった、本当はしなければならないと分かっていることができない存在になってしまった。その私たちを聖霊なる神様が内側から作り変えてください。イエス様によって罰が下らなくなったというだけではなくて、私たちを再びそのサタンや罪の奴隷状態から解放してくださるというのです。先日テレビを見ておりましたら、阿佐ヶ谷姉妹、ご存知ですね、お笑い芸人2人組の方ですが、この阿佐ヶ谷姉妹のお二人がロケで銀座にある乗馬クラブに行かれました。そういう場面がね、放送されておりました。銀座ですよ、東京のど真ん中、そこで乗馬クラブがあるんですって。でどういうことかなと思って二人がね、そこに入っていくとね、機械仕掛けの馬がいくつも置いてありましてね、前にこうスクリーンが、モニターがこう設置されているんです。でその機械の馬に乗って乗馬のシミュレーションができるという、そういう場所なんですよね。しかし乗馬といっても、まあ、この辺の牧場とかで体験できるようなものとはちょっと一味違います。ただね、馬に乗ってポクポク歩く、それだけじゃないんですよ。障害物競技や競馬、それも体験できるんだそうです。で実際にやっておられました。阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんの方がこの競馬に挑戦なさったんですね。モンキースタイルって言って、こう腰を上げてね、前屈した状態でこう馬にまたがって、それで用意スタート、まあ、そうやってレースを体験できるわけなんですが、スタート前にインストラクターがアドバイスをしていました。スタートすると馬はもうダッシュしたがる。だから手綱を引いてブレーキをかけなさいと、最初のうちは。そう言っていました。なぜなら最初に飛ばしすぎると途中でスタミナが切れてしまって、ゴール直前でもう走れなくなってしまうからというわけです。 ですから最後の方までスタミナを温存するために最初のうちはスピードをそんなに出さないように一生懸命手綱を引いてブレーキをかけなさいというわけです。馬にしてみればスタートダッシュがしたいわけです。ですから手綱を引かれて制御されるというのはストレスでしょうね。でもそれは馬をいじめるためではなくて馬に勝利の栄冠を与えるためです。今回購読した聖書箇所でもアスリートがさまざまな面で節制をするのは栄冠を勝ち取るためだとそのように言われています。悪魔が罪の力を用いて私たちを支配するのは私たちを苦しめて最後に滅ぼすためです。しかし神様が私たちを支配なさるのは私たちを苦しめるためではなくて解放して本当の幸せを与えるためです。自制の力を私たちが身につけるために我慢しなければならないところに目を向けるのではなくてそれを通して神様が与えようとしていらっしゃる栄冠、神様が用意してくださっている幸せの方に特に目を向けていきたいと思います。そして毎日自分がもはや罪の奴隷ではなくて神のしもべになったのだということを確認していきましょう。そして毎日神様、今日も私の人生をしもべとしてあなたにお捧げします。しもべは聞きます、お語りください。あの預言者サムエル、小さかった頃の預言者サムエルが神様に語ったように、私はしもべです、あなたがお語りください、私はそれを聞きます。祈りっていうとね、私たちの方が喋ることが多いですけど、神様これしてください、あれしてください、これもしてください、あれもしてください、まるで神様の方が私たちのしもべであるかのように時に喋りっぱなしになってしまいますが、私の方がしもべなのであればむしろ口を閉じて聞く時間の方を長くしなければなりません。あ、もちろんお祈りしていいんですよ、あの願い事していいんですよ。私たちは神様のしもべになったと同時に神様の子供にしていただいた存在ですから、子供はお父さんお母さんに素直にいろんなことを求めますね。それでいいんです。その一方で私たちは神のしもべなんだということをいつも確認して、神様お語りください、私はそれを聞きます、そういった献身といいますが自分を捧げることを毎日繰り返していきたいと思います。そして神様が私たちの自制心を通して栄冠を与えてくださるんだということを確認し期待をしていきたいと思います。自制はこれまで学んできた他の8つの良い性質と同じように御霊の実です。私たちの実ではなくて御霊、聖霊なる神様が私たちの内側に実らせてくださるものです。ですから聖霊なる神様のお働きに期待しましょう。してはならないことをしたくなったり、しなければならないことをやりたくない思いになったり、適切な量や時間を守れないでもっともっとそういう思いに支配されそうになったとき、そういうことはあるのです。そういうとき、つまり自制心が足りないことを自覚したときには神様に助けを祈り求めましょう。神様は自制の力を与えてくださいます。昔東京におりました頃、カウンセリングにいらっしゃった方、M さんということにしておきましょうか、この方のお話をさせていただきます。本人喋っていいよということなんで、お話しします。この M さんはどうしてカウンセリングにいらっしゃったかっていうと、自分の感情と行動がコントロールできないっていう悩みを抱えていらっしゃったんです。自分の気持ちや考えをストレートに相手に伝えるということが苦手だったんですね。でつい我慢してしまうんです。で我慢して我慢して我慢して、そうするとストレスが溜まってきますよね。 ついに我慢できなくなって、ある時ドカンと爆発させてしまうんです。しかもその爆発の仕方もストレートではなくて変化球なんですね。例えばご主人と十分話をする時間がなくて寂しい、その時にご主人に私寂しい、お話ししましょうって早い段階で言えれば問題ないんですけれども、そうしないで我慢して我慢してある時爆発させるんですが、それご主人に向かわないんですよ、子供の方に向かっちゃう。まあ今から考えると虐待みたいな行動を取っていらっしゃったわけですね。あるいは近所の奥さんにちょっと誤解されて悔しい、でその奥さんとその段階で話し合って誤解を解ければいいんですが、喋れない、で我慢して我慢して我慢して悔しいと思いを我慢して、ある時ドンって爆発するんですが、それがと奥さんの方に行かないでご主人に向かったりするわけです。ご主人の皿の洗い方がまずいとね、そのやり方じゃダメだって言って、まあ、ガミガミと文句をつけたりすると。おかげで夫婦関係やご近所との関係もギクシャクしていましたし、まあ、そのまんまだと子供がひどい心身の悪影響を受けることになりそうだ。だけどダメだと分かっていてもどうしてもコントロールできないと M さんはおっしゃっていました。 M さんの話を聞かせていただいていくうちに、 M さんはある象徴的な昔の出来事を思い出されました。それは M さんが3歳頃のことです。 M さんのご両親は仲が悪くて、 M さんが中学生の時に離婚を最終的になさるんですが、 M さんが3歳頃にもやっぱり毎日のように喧嘩をしていたそうです。その時お母さんは料理の途中で油をひいたフライパンを火にかけたまんま、いつものように喧嘩を始めたわけですね、お父さんと。でだんだんと熱せられたフライパンが煙を上げ始めたんです。放っておきますと引火をするということになりますね。で3歳ですから、まだこのままだと大変なことになるということが十分分かってはいなかったかもしれませんが、しかしそれでも煙が上がり始めましたので、そのことを喧嘩しているお父さんとお母さんに伝えようとしたそうです。ところが3歳ですからうまく表現できなかったのかもしれません、まあ、何よりもお父さんとお母さんは喧嘩に夢中で、娘が一生懸命、語りかけてくる言葉に耳を貸そうとしなかったわけです。ところがだんだんとその煙がお父さんお母さんが喧嘩している部屋の方にも流れてきたわけです。さすがにお母さん気づいて、あ、火にかけたまんまだった、すぐに、火を止めたので火事になることはなかったそうです。問題はここからなんです。 M さんこの後両親に叱られるんですね。なんて叱られたかって、なんで教えないんだ、火事になろうとしてるのになんであなた教えないのって叱られたんですね。それで M さんは幼心にこう思ったのでしょう。私が何を言っても親は私の言うことなんか聞いてくれない、何を言っても無駄だ。で小さい子供にとって親というのは世界の人々の代表ですから、親が私の話を関心持って聞いてくれない、私の発言なんか取り上げてくれないんであれば、世界中の人たちは私の話になんか耳を傾けてくれるはずがない、そう思い込んでしまったんでしょう。だから本当はすぐその場で穏やかに話をすれば話が通じるはずの状況でも、だって目の前にいるのはお父さんでもお母さんでもないわけですから、喧嘩してるわけじゃないですから、落ち着いて話せば十分話が通じるはずなんですけど、もう無意識に私の話は聞いてもらえるはずがないと思うから、もう我慢するしかないです。でも我慢するのは辛いから、ある時爆発するんですが、その爆発も受けてもら受け止めてもらえるはずがない と思うので、結局ストレートにその人に向かわずにカーブをかけて他人に向くわけです。まあ、八つ当たりですよね。八つ当たりされた方はたまったもんではありません。なので関係がどんどん悪化していくという悪循環が起こっていたんだということにこの M さん気がつかれるわけです。実はこの M さんクリスチャンでした。別の教会の方でしたが、クリスチャンでした。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない、聖書は約束していますね。ですから目には見えなかったけれども、あのフライパン事件の現場にもイエス様はいらっしゃったはずです。そのことをお話しして、もう一度あの場面を想像していただきました。あの場所にイエス様いたはずだ。そのイエス様に意識を向けて、もう一度あの場面を思い出してみてください。するとしばらくして M さんの目からポロポロと涙が流れ始めました。しばらくしてどうでしたかとお尋ねすると、こんな話をしてくださいました。 M さんが両親に叱られて泣いていた部屋の中にイエス様がスーッと入ってこられて、3歳の M さんをぎゅーっと抱きしめてくれたそうです。そして耳元で優しくこうおっしゃいました。私は知ってるよ。お前が一生懸命家事だってお父さんやお母さんに伝えようとしたことを知ってるよ。お父さんやお母さんは聞いてくれなかったかもしれないけれど、私は聞いてたよ。これからもずっとあなたの話を聞いてるよ。この日を境に M さんは劇的に変わり始めました。自分の気持ちを相手に伝わるように表現することができるようになったんです。我慢しないで、さりとて爆発もさせないで、自分の思い、自分の考え、自分の状況、事情を相手に説明することができるようになっていきました。そのおかげで夫婦関係もすっかり良くなって、もういつ離婚しようかと言っていたこの夫婦に二人目の子供が生まれることになります。聖書の神様は私たちの心の傷も癒してくださいます。そして、私たちを内側から作り変えてくださいます。人は変わることができるというのが聖書のメッセージです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、一つ一つの良い性質を私たちは自分自身の力では手に入れることができないとしても、神様にはそれをすることができます。聖霊なる神様が私たちの内側に新しい性質を与え、それによって新しい生き方をさせてくださいます。期待しながら、祈りながら、この人生を送っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、私たちの内側にあなたがセルフコントロールの力を確かに与えてくださっていることを感謝します。あなたがその力をくださっていることを信じ、あなたに期待しながらその力を発揮させてくださいますよ。あなたがその私たちの我慢や自制、節制を通して素晴らしい栄冠を用意してくださろうとしていることを心から感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。